おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日は自分だけがいい暮らしをしている罪悪感というテーマでお話ししたいなと思います。皆さんって静電気を結構感じるタイプでしょうか、それとも全然感じないタイプでしょうか。僕もともと静電気を全然感じないタイプだったので、なんかよく静電気でうわっバチっていったとか、なんか静電気除去なんとかみたいなグッズを持ってる人見ると、なんかそんな人もいるんだぐらいに遠目に見て思っていたんですが、なんとマレーシアに来て、今のお家に引っ越した後ですね、もう静電気バチバチなんですよで、なんでかなと思って僕チャット GPT に聞いたんですよね。なんか今のお家引っ越して、あの静電気がすごい溜まってるのか何なのか、もうバチバチいってる毎日です、どうしたらいいですかって聞いたら、チャット GPT 曰く、あのマレーシアってあんまりこう乾いていないので、静電気そもそも起こりづらいらしいんですよ。なので静電気起こるっていうから、あんまりなんか理由がわからないらしくて、チャット GPT もわからないから、できるだけそういった除去グッズを使いましょうみたいな感じで、曖昧にされて終わったわけですけど、今考えるともしかすると僕の今住んでるお家、コンドミニアムなんですけど、エレベーターの真後ろにあの部屋があるんですね。真後ろって言ってもエレベーターと自分の部屋の間にはもちろんこの空洞っていうかスペースがありますが、それでもこのエレベーターのこの電気エネルギーっていうのがこの空間に溜まってて、それが影響してるのかな、それともなんかその電気が溜まりやすい仕組みに部屋になってるのかなっていうような疑問があるんですね。なのでこの家にいるともう鉄の部分もドアノブとか触ると必ずビリッていうので、なんかどっかこう木とか触ってサワサワして、やっと触る、あのドアノブ触るみたいなしないと、もうバチバチバチバチって大変なんですよね。なのであの沖縄帰ってなんかこういう除去グッズを買おうかなと思ったんですが、なかなか売っていなくて、結局何も買わずに帰ったんで、皆さんに言いたいことは、なんか静電気除去グッズみたいなおすすめがあったら、ぜひ教えていただければなと、すごく嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、もうタイトルからだいぶ離れた話でしたが、本題に戻していくと、マレーシアに引っ越して、4年目ですけど、自分だけがなんかものすごくリッチないい暮らしをしてるなって思うんですね。どういった風なリッチな暮らしなのかというと、まず日本の、沖縄に住んでた時の自分からすると考えられない生活なんですが、今住んでるお家っていうのは、ざっくり日本で言うと 3LDK ですかね。3つ部屋があって、ベッドが2つ3つあって、お風呂もトイレも2つずつあって、で広いキッチンがあって、それからセキュリティ付きで36階建て、36階、7階建てぐらいのお部屋というか、これぐらい階数があって、でインフィニティプールがあって、ジムサウナがあってっていう風に、もうものすごくいい環境に住ませていただいて、約月家賃6万って感じなんですよ。でそういったすごいいい暮らしをしていて、なんか朝起きるたびに、なんかカーテンパッと開けて朝焼け見て、自分本当にいいとこに住んでるんだな、なんか大学生の頃の自分とかと考えたらもうありえないなと思って、僕3回以上に住んだことがなかったので、日本にいた時は、いやーなんかこんな高い景色を毎日見れると、みたいな、朝焼けも綺麗ですけど夜景も綺麗なので、こんなの見てると、わーなんか自分こんな家に住めてるなんて本当にありがたいなっていう気持ちになる反面、なんか罪悪感も結構混じってくるんですね。でなぜかというと、僕はこうやって今すごくありがたいことにいいお家に住ませていただいていますが、うちのおかんはまだ沖縄の小さくてオンボロの、もう築何十年30年以上とかですかね、もうすごいボロいアパートに今でも住んでいてですね、で1年に1回地元沖縄に帰るわけなんですが、必ず初日におかんのお家で夜ご飯を食べるっていうのが、ある意味ルーティンというか、そういった恒例イベントになっていて、帰ってきた初日におかんのお家行くんですけど、そこに行って思うのが、 なんかもっと広い家に住ませてあげたいなとか、もっとあのキッチンが広くて靴箱が大きい部屋だったら、あの好きな靴たくさん買ってあげられるし、あのキッチンが広かったら食事あ料理もしやすいし、なんか孫とかあのひ孫とか呼んでご飯食べていっていいよみたいな、で今日泊まったらいいさって言って、あのベッドとか余ってるからいいよいいよって言って、なんかおばあのお家であのお泊まり会みたいな、そういったのもおかんしたいなっていう夢があって、でもその夢があるんだって聞いて、まあ、もう10年以上経ってますけど、未だに夢が叶っていなくてっていう風に、でも僕はそれがおかんの夢が全部叶えられる環境に今いるんですよね。ベッドも余りがあるし、キッチンも超広いしっていう風に考えると、ああなんかおかんをこのマレーシアに連れてきてこの生活するっていうのがもちろんあのすごい手っ取り早い話ではあるんですが、やっぱりもう60近いこともあって、あとやっぱ沖縄に住むっていうのがやっぱりおかんはいいのでって考えると、これを沖縄で実現しなきゃいけないなと思った時に、いやーこれ時間かかるな、まだまだあの稼げてないなっていうところで、なんか自分だけすごくあのいい暮らしをして、でうちのおかんはまだまだあの僕らが昔一緒に住んでいたあのアパートで一人今も過ごしていて、いやー申し訳ないなっていう気持ちになるんですよね、うん、でもそれが反面あの僕の中のモチベーションというか動機の一つになっていて、最近あの経営者 あのすごくお世話になっている方と実際にこう Zoom でお話しする機会があって、その時にそういえば大城さんってどういった目的理由でビジネスを始めたんですかって言われた時に、やっぱりパッてあの出てきたのが、やっぱりこのおかんに家を買ってあげてないなとか、あと昔僕が小さい時にあのおかんがあれしたいこれしたいっていうこの夢をあの叶えてあげれてないなって思った時に、あそのためにやっぱり夢ってお金がないとあの夢が尽きちゃう、夢がなくなっちゃうじゃないですか、うん、なので死のんご言わずに夢を叶えるにお金が必要っていうこの現実がある中で、お金を稼ぐって方法がある中でもビジネスの方が、まあ、サラリーマンとしてこうコツコツコツコツ貯めていくよりも、自分の中では短期間で稼げるんじゃないかって信じているので、ビジネスをそういえば始めたんだったなっていう、このなんていうんですかね、まあ、ホームグラウンドに戻ったというか、あそういった目的でビジネスを始めたんだなっていうのを気づかされるいいきっかけにもなったし、本当に、まだまだ努力不足だなっていうのも痛感させられたんですよね、うん、で実はこれ僕はこういった風に、自分の家族に対して、なんか家族は昔と今も同じようなあの生活をしていて、もっといい暮らしができるはずだけど、それ夢見ているけどまだできてないっていう状況の中で、なんか自分だけが先駆けっていうんですか、一人だけこういい暮らしをして、それもなんかしかも共有もできてないっていうことで、なんか悔しいなっていうのと、なんか申し訳ないなって気持ちどっちもあるわけですが、実はこの同じように思ってるのは僕だけじゃなくて、うちの僕のパートナーもあの同じように思っているんですね。あのインドネシア人なんですけど、彼女も実家の家族のことを思うと、なんか私はマレーシアですごくあのいい暮らしができるようになったけど、やっぱりインドネシアの家族はまだ今も昔も同じような生活をしているってことで、全く同じ状況なんですよね、うん、なのでこういった風になんか自分たちだけがいい思いをしてしまっているっていう風に考えてるのは僕だけじゃないんだなっていうのもあって、だからこそやっぱり美味しいものを食べた時に、これ美味しいから食べてって言いたくなるじゃないですか。美味しいから独り占めをしたいっていう時期ももしかしたらあるのかもしれませんが、僕はもうその時期はとっくに過ぎていて、美味しいものを食べたらこれ美味しいって美味しいが食べてって言いたくなるっていうのがやっぱりあって、今の環境も同じですんごくいい環境だから、マレーシア遊びに来てってことでフライトもね手配して呼びたいし、なんならこの似たような環境を沖縄に作ることができれば、そこでおかんは一軒家に住むことができて、まあ夢だった子供たちを呼んで孫たちを呼んでホームパーティーしたりとか、でなんなら僕がマレーシアから沖縄に帰るときに一時帰国の宿として部屋を開けてくれたらすごく助かるが、ホテルも取らなくていいし、レンタカーの駐車場代とかも借りなくていいってことを考えると結構ウィンウィンなんですよね。なのでまあ大城ひろとマレーシアで稼いで沖縄でおかんに家を買うみたいなそんな壮大プロジェクトを進めているのが今現在のところ、まあ、そのためにビジネスをやってるっても過言じゃないぐらいですね、うん、おかんに夢を見せてあげたいなっていうのが本当にあって、 僕はまだまだ生きる予定なので、寿命がまだまだ長いので、自分のことはまあいいでしょうと、おかんのことまず先にやってあげたいなっていうのがすごくあるし、多分おかんのことやってあげないとすごく後悔して、一生自分のことね、悔やんじゃうなっていうのがもう見えてるので、元気なうちに、できるだけ早いうちにこの夢を叶えて、でいつかね、沖縄で一軒家建てて、同じようないい暮らしっていうのを沖縄でも提供できたらなって思っているっていう話ですね。皆さんが夢に対して、自分のビジネスの目標に対してどういった目標とか夢があるかっていうのは、人によってはもしかするとこういった世界を作りたいっていう起業家創業者タイプの方もいれば、なんかお金を稼ぎたいって方もいれば、いろんなタイプがいるかもしれませんが、僕の場合だとシンプルにおかんに家を買う、で家を買うためにお金がいる、でお金を稼ぐためにはいろんな方法があるけど、その手段の一つとしてビジネスの方がいいと思ったっていう、ものすごいシンプルな回答ですね。なので、いろんな方がいろんな理由でビジネスやっていますが、あくまで僕はこういった理由でビジネスをやっていて、でかつ自分は本当にありがたいことにいい暮らしをすることができていますが、そのいい暮らしっていうのは家族だけじゃなく、家族を中心にいろんな方にもシェアできるような未来があればいいかなというふうに思って日々取り組んでいますので、最後なんかちょっと締めっぽいですけど、引き続きうちのサポートの応援の方もしていただけると本当にありがたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。